私のおすすめ。このコーナーは毎週週替わりで私たち3人のおすすめを紹介していくコーナーです。
はい、はい、
本日は、じゅんちゃんのおすすめを紹介してもらいたいと思います。
はい、
はい、お願いします。
はい、何がおすすめ。
はい、私の今回のおすすめは、
はい、
食べ物ではなく
食べ物ではなく、
なく、
は
い、
ネベアクリーム。
おう、ネベアクリーム、
ネベアクリーム、
あの青いや
つ、青い缶のやつ。
あ、
缶
チューブじゃなくて、
チューブじゃない缶、多分ね、チューブのやつは柔らかいと思うんだけど、缶に入ってるやつは、
うん、
ちょっと軟膏的な、でニベアクリームで、今アルバイトしているところが整体サロンと併設 で、整体師さんのがと、ね、なんかトイレで会った時に、なんかハンドクリームを塗ってたのね。でそういえば整体やる人の手って荒れてないなって。
あ、確かに。
そう、私なんか割と指先とかすぐガサガサになっちゃうから、
へえ、指先が、
指先がね、こうカサカサカサして、指先でこう手とか撫でると、なんだろう、サメの皮でこすっているような。
そんなに、
すごいね、なんか
指先
の水分がなくなっちゃいがちなのよ。
そうなん
だ、手の甲とか、
うん、手入れが悪いのかもしれないんだけど、で、あ、そういえば整体やる人、だから人の体 に触る人の手ってすごい綺麗だなと思って、なんか特別なハンドクリームとか使ってるんですかって聞いたら、いや、ニベアですって言われたのね。
意外と普通である。
そうそう、で、あ、そんな王道なものが一番いいんだと思ったら、やっぱね、ニベアが一番、なんだろう、効果があるっていうか、保湿もできるし、安いし、一番いいんですよって言われて、でちょうどその頃顔の手入れとかも何しようかなって悩んでる、悩むほどでもないんだけど、基礎化粧どうしようかなって思ってた時期だったんで、まあ、この際だから顔から手から全てニベアでやってみようと思って。
あ、そんなにいっぱいあるの。
うん、だから青缶ニベア1本。
え、
あ、顔にも使える。
顔にも。
そうなので
、子供の頃ニベア顔に塗ったりとかしなかった？
あ、なんか、子供に、
あの冬ってこう子供のほっぺって真っ赤でカサカサになってるじゃん、
はいはいはい、
あそこにニベア塗ったりとかしなかった？
塗ったことない。顔に、
顔、
ハンドクリームとリップクリームのイメージしかないです。え、でもハンドクリーム用のやつを顔にも塗るってこと？
青缶のやつで、
あれ、顔にも使えるんだ。
顔に使える。
私
使った。
あれない
？1月、全然1月の半ばぐらいから、顔を洗った後、あのニベアクリームオンリー。
え、化粧水とかなし？
化粧水なし。
ニベア
クリームオンリーでやってみようと思って、やったのよ。
うんうん、どうだったの？
あのね、いいよ。
あ、いい、
いいよって。なんだよ、そのあっさりした感じ。
どんな感じでいいのか教えてください。
あの、まあ、冬場だからっていうのもあるんだけど、夜お風呂上がった後ニベアをこう割とベトベトするぐらいまで塗って寝ておくと、朝乾かないのね、しっとりしてるのね。
うん、
ずっとベタベタとかはしない？
ずっとベタベタはしない。
しっとり。
それは私が割とドライ系だったら、
乾燥
かもしれないんだけど、
だから、それぐらいの方がちょうどいい、
方がちょうどいい。で、あのね、初めて知ったんだけど、このニベア、ニベアっていうのはどこのことだ、なんか北欧の方の言葉で、雪のように白いという意味です。
あ、そうなん
だ。って、だから、あ、ひょっとしてこれは美白効果もあるのかもしれないって。
あ、でも美白はなんとなくそんなイメージがある、
イメージあるよね。で、まあ、わかんないんだけどね、顔が白くなったとかそういうことはあまり思わないんだけど、ね、でもなんとなく調子は良かったのよ。
うんうんうん、
ただ難点は、朝使うと、そのベタベタが収まるまでに時間がかかるので、
あ、やっぱり
すんごい急いでる時に
化粧できない、
化粧できない。
あ、なるほど。
でもそういう時に役立つのがマスク。だから冬場とか今で、クリームがすごく良かったので、今ボディミルク系も結構ニベアって出てるから、ボディミルクどうかなと思って今ボディミルク系でやってるんだけど、あれはベタベタします。オイリーになっちゃうんで。
やっぱ違うんだね。
そう、青缶ニベアの方が、クリームの方が逆に油が残らない。
へー、
だからちょっとスキンケア変えてみようかなって思う人は、まあ、長期間やらなくてもいいんだけど、オンリーニベアお試しください。結構いいです。
手も顔も、
全身できるって
こと。全身できる。
いいですね。私も結構乾燥気味なので、使ってみたいです。
そう、400円ぐらいだから青缶大きいやつ。
いいですね。
はい、
はい、じゅんちゃんのおすすめはニベアクリームでした。
ほい、
はい、ぜひぜひリスナーの皆さんの、おすすめも教えてくださいね。というわけで以上、私のおすすめコーナーでした。
夢かな心理テスト。はい、このコーナーでは私たちの深層心理を暴くべく毎回いろんな心理テストに挑戦していきます。リスナーの皆さんもぜひ一緒に考えてみてくださいね。というわけで、はい、今回の心理テストは、
はい、こちら。
人の言いなりになってしまう薬を食事に入れられてしまいました。あなたはそれに気づきません。はい、薬が入っていたのはどれでしょうか。はい、次の中から選んでください。はい、1. デザート、 2. スープ、 3. 水、 4. 肉。デザート、スープ、水、肉のどれかに人の言いなりになってしまう薬を入れられてしまってます。
はい、
どれか考えていただきましたでしょうか。
決まった、
決まった。
何でしょうか。
スープ、
スープ、
うん、私デザートです。
デザート、かなえちゃん。私もスープだな。おう、リスナーの皆さんも考えていただきましたでしょうか。じゃあ、じゃあ結果を発表しますよ。はい、早速、
はい、
はいはい、この心理テストではあなたが恋をするとどうなるかが分かる。
やだ、
待ってきちゃった。
はい、1番のデザートを選んだ人、かなえちゃんですね。
はい、
はあなたは付き合う相手に染まるタイプの人です。付き合う相手次第で良くも悪くもなります。良くも悪くも、相手選びは慎重 に、
慎重に。
悪い男と付き合うと悪くなっちゃう。
恥ずかしい。いい男を選べばいいんでしょ。
あ、そうだね。2番のスープ、私とじゅんちゃんを選んだ人は、はい、あなたは人と付き合っても冷静を装うタイプです。装う。しかし心の中ではいつもウキウキ。自分ではそれを抑えきれている気でいますが、はためから見ると本心が丸分かりなのでご注意ください。
かわいいじゃん、かわいいじゃん。
隠せてる気なんだ、恥ずかしい。
マッキーかわいいじゃん。
でも私そうかもしんない、バレバレだよって言われさあ、私たちの中からは出ませんでしたが、3番水、水を選んだ方、はい、あなたは人と付き合うと慎重になるタイプです。付き合ってしまうと自分をさらけ出せなくなってしまうあなた、もっと本当の気持ちを相手に伝えないと良くないことが起こるかも。
怖いね。
良くないことが起こる。
何？
あ、なんか、出しすぎちゃうと嫌われちゃうかもって思って言わないから逆に疑われちゃうタイプじゃない。そういう人私の友達にいるわ。いるよね。でも
いるいる。
はい、4番の肉、肉を選んだ人、あなたは人と付き合うと有頂天になってしまうタイプです。有頂天だそうですよ。さらにそのことを隠そうともせず、全面にさらけ出してしまうので友達などに少々うざがられることがありますので気をつけてください。
いるね、
いるね、
いるね。付き合っちゃうとはーって舞い上がっちゃって、ね、もうあれだね、べったりになっちゃって、もう服とかも全部その人の好みになっちゃうような、あー、もう彼氏変わると分かる
ね。染まる系だとかなえちゃんもそうなっちゃうんじゃないの。
どうなんだろう、
ね、違うのかな、
どうなんだろうね。
私また別なんですかね。染まる、染まるってどう染まる、
良くも悪くもなりますっていうのと、でも有頂天になる、あ、染まるんではない、
染まるんじゃないよね。趣味とか合わせ、合わせちゃう系。
多分そうか
もしれない。合わせちゃう系。
頑張る、頑張るタイプかもしれないですね。
いやー、いろんな結果
が良くなるんだ私たち。
予想、
予想別にみたいな。
いやでも
それが予想ってじゃ
ん。いやでもぽいです、なんか二人っぽいぽい。
でもね、なんかそんな気がする。なんかいや別にそんなハマってねえしみたいな感じの、
あ、平気平気とかって
言ってるけど実はもう急激な。しかも周りからバレてんでしょ。ちょ恥ずかしい、
その辺罪ない感じしない。
でもなんか、分かりやすい人
って分
かりやすい、
分かりやすい人はいいよやっぱり、
裏表が。でも本人は隠せてるつもりなんでしょ。
そうそう、かわいい。
ちょっと恥ずかしいんですけど。
ちょっと百人一首みたいじゃん。
百人一首どういうこと。
忍ぶれど色に出にこい、出にけり我が恋はみたいなんです
よ。あ、なんか
物や思うと人の問うまでみたいな。
あれ、それってそんな
意味の、百人一首なかったっけ。
いや聞いたことあるけど、そんな意味の話でしたっけそれ。
そうじゃない、どんなに隠しても恋心が出てしまう。
あ、
あれは片思い系なの、わかんないけど。
わかんない。
忍ぶれどってことは
隠してるつもりなんだけど、
それは諦めたいけど諦めないられないとかじゃなくて、ダダ漏れってこと。
ダダ漏れ。
あ、そうなんだ。恋をするとね、
ね、
ちょ ね、たまにはちょっと甘酸っぱい系
でもほら照れくさいもんだから笑いで終わらせようとするんでしょ。
恥ずかしいです ね。いやいやいやいや、食事に言いなりになってしまってるのが多分恋を表してるね。言いなりになりたくないけどなっちゃう
のか ね、 かね。
やだ
やだね、
ちょっと恥ずかしくなってきちゃった。
可愛い二人の一面が。
いや、リスナーの皆さんも恋をするとどんな風になってしまうんですかね。
なってしまうんですかね。
なってしまうんですかね。どんな結果だったのかこっそり教えてくれると嬉しいです。いや、ちょっと、いや、たまにはこういうのもいいですね。
この手の話弱いんだよね。
弱いよ、恥ずかしいよ。でもこれすると結構本性が出る感がすごいです、うんうん。はい、あなたはどんな結果でしたでしょうか。以上、夢かな心理テストのコーナーでした。
そろそろお別れの時間が近づいてきちゃいました。
はい、
ここでですね、出演情報のお知らせです。はい、じゃあワッキーさん。
はい、私の出演情報のお知らせです。まず一つ目、ライブに出ます。はい、もうすぐ3月14日。
お、
今週？
今週末。
はい、池袋ルイド K3 で行われるライブイベントに出演させていただきます。同じく声優の高橋りさちゃんという女の子と一緒にクラッチュというユニットを組ませていただきまして、声優ユニットして、ユニットとして歌わせていただきます、はい、ぜひぜひ聞きにいらしてください。池袋ルイド K3 3月14日金曜日5時からスタートになります。チケットは前売り2500円、当日は3000円。ご予約いただければ前売りチケットでご用意できますので、ぜひぜひブログやツイッターなどからご予約ください。はい、毎週木曜夜10時より生放送でお届けしておりますインターネットテレビワロップ放送局クラッシュクラッシュにクラッシュ声優学院の生徒としても出演中です。あの高橋りさちゃん、あのユニットを組んでる高橋りさちゃんというのがこの番組でご一緒させていただいてる女の子なので、番組を見ていただいてる方もライブ来ていただけると、そしてライブ来ていただいた方は番組も見ていただけると。で、次回の出演は私あの隔週レギュラーなので、次回の出演日は3月20日木曜日です。スタジオ観覧もできますので、ぜひぜひ遊びに来てください。
はい、
以上です。
クラッシュクラッシュからできたユニットだからクラッチョなんですか。
そうです。
ああ、
なるほど。
ユニットで、まあ、あんま関係、まあ、このイベント自体がそのクラッシュクラッシュという番組のプロデューサーの方が主催されてるイベントなので、うん、結構その出演者の方もガサッと出られる感じで、ぜひぜひ番組とセットでよろしくお願いします。
はい、番組では皆様からのお便りを募集しております。私たちに演じてほしいラジオドラマの脚本、心理テスト、リスナーの皆さんの私のおすすめもぜひぜひお聞かせください。お便りはピフリネットのメールフォームから、メールは tmn@pifri.net tmn@pifri.net tfri.net ですね。詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッターやフェイスブックページもございます、
はい、
番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。
はい、
ツイッターアカウントはアットマークピフリネット、フェイスブックページは www.facebook.com/でピフリネットです。どちらも PFRINET ピフリネットで検索すると出てきます。私たち個人のブログなどもやってますので、ぜひぜひチェックしてください。
ブログね、
ブログ、
はい、
更新してね。
する
すみません、
たまにしてる。
全然できてない、
うん、かなちゃん書いてくださいよ。
書いてくださいよ。いきなりここで言うって
苦情きた。怖いよ。
なんか前やったあの捨てられないものとか二人があげてたから、うん、私もあげようとか思ってたのに、
あげようよ、う
ん、あげてよ。
いつの間にか結構経っちゃったから、あげるタイミングあーってなって、
いつでもいいよ。
今度ちょろっとあげてみます。
あげて入っていきましょう、うん、ね、地味に出演情報とかもお知らせしてたりするので、
はい、
ぜひぜひチェックしてみてください、
うん、できればパソコンで見てほしいけど ね、
そうだね、
サイドバー見らんないからね、携帯だと。
あ、そうだね、
携帯だと、
うん、いや、もう記事にもどんどん告知入れてくよ。告知だらけにしてやるよ。
番組の方を紹介したいんですけど。告知自分のでやってください。
両方やります。
ぜひぜひね、自分たちもね、宣伝しちゃって、
はい、
はい。というわけで、この放送は滝沢純、前久かなえ、西脇圭の3人がインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしました。次回の更新日は3月の17日です。
17日、
はい、どうぞお楽しみに。
メール待ってます。
待ってます。
よろしくお願いします。ライブにも遊びに来てね。
遊びに来てね。